インカーク、スラッシュ、ジョーン・ドー。はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョーン・ドー。このラジオはですね、お肉とソレイユ団員、インカーク、またの名を、ニルシサッカー、ジョーン・ドーのね、日常を、日常という名のキャンパスをね、まあ、あれするやつです。はい。本日ね、50日目、迎えましたよね。50! ね。いやー、もうね、50ってね、1ヶ月半以上ね、やってきたわけで、まあ、記念すべき第50回放送、ね。とはいえ、これはまだ通過点にしかね、過ぎないわけですよ。これがね、50、60。ね。あと半分やったら100ですからね。もう近いですよ、100は。というわけで、そんなね、そんな50回目、参りましょうか。はい。コーナーです。輪郭あるなし。ね。このコーナーではね、皆さんからのコメントによって成立しているコーナーでございます。どれですね。この、今月29日にございます、サマーオニック2012。ね。こちらに向けてね、僕の髪型を皆さんに決めてもらいたい。ね。今の僕の顔の写真がね、写真がそこにありますね。ね、それを見て、まあ、輪郭さんの髪の毛ね、こうしたらどうだいとかね、もう、モヒカンにしようとかね、全部揃おうとかね、ライン入れようとかね、そういうことを、好き勝手、皆さんに言っていただいて、それでね、僕の髪型がそれで決まります。で、その髪型で、サマーオニックの、舞台で皆さんの前に登場するわけです。ね。そういう、あれです。なんでね、コメントをお待ちしております。皆さんからだね。締め切りは今週末。今週土曜です。今週土曜いっぱいで、まあ、コメントの方を締め切らせていただきまして、それでまあ、僕の髪型が決まるとね、もうね、パーッとね、やっぱ夏なんでね、さっぱりしたいところですよね。まあ、でもそれは、皆さんのコメント次第なんですね。コメント次第で決まりますんで、まあ、そんな感じです。はい。本のコーナー、参りましょうか。ね、もうここのとこずーっとね、荒木博彦シリーズで行ってますね。もうちょっとだけ続きます。はい、行きましょう。ゴージャスアイリン、荒木博彦短編集。カバー付きの、でっかい本です。1143プラス税。ね。これまあ、昔の荒木先生の読み切りとか短編がずらーっとね、あります。ゴージャスメイディンが2本。で、魔少年 BT に、初期の読み切りですね。バージニアによろしく、デビュー作の武装ポーカー、そしてアウトローマンというね、6本が収録されております。ね。まず最初がね、ゴージャスメイリンから始まるんですけども、もうページめくっていきなり、猫が虐待されてます。ね、荒木先生の猫嫌いというのはまあ、かなり有名な話ですけどね。いきなりもう猫が死ぬ。ね。そんなゴージャスメイリンでございますけどもね。あれだ。岸辺露伴ルーベルに行く。で、岸辺露伴がですね、作中に出てくる昔の岸辺露伴が、編集がね、女の子を出さないと、女の子を出したら漫画が売れると思ってる堅物で、僕も、書いたことないのに女の子を今書かされているんだみたいな話をしてましたけど、荒木先生がちょうどそういう時に書いたのがこのゴージャスメイリンでございます。ね。この本の、関東にですね、15年ぶりに荒木先生の書いたアイリンが、あるんですけども、ただのジョリーンですね、これは。まあ、その15年もね、すりゃ、それはまあ、絵は変わりますからね。ねえねえ。で、まあ、そのゴージャスアイリン。ねえ、やっぱりその、なんていうかね、やっぱりその、絵はね、当然、昔の絵なんですけども、その、荒木博彦テイストみたいなもんがね、やっぱり、その根底にはあって、 ね、やっぱり、絵は違ってても、やっぱり荒木宏彦作品だなという、そういうね、感じがしますけどもね。で、まあ、少年 BT が一本。これは、連載前の読み切りのやつだと思いますけどね。まあ、少年 BT ね。最初連載するときにね、担当の編集さんが、周りの人を、周りの編集を、説得するのが大変だったっていう、まあ、少年 BT ね。ね、ね、少年ジャンプの漫画のタイトルが魔少年ってのはね、あれだっつってね、大反対を食らったんですけども、その、編集さんの、担当編集さんのね、ものすごい努力もあって、まあ、魔少年 BT、これがまあ連載始まったというやつですけどもね、荒木先生が最初に持ち込みをした時の、その時に作品を読んだ編集さんがこの時のその編集さんだそうでね。まあ、荒木先生、まあ、その荒木先生の運命を、人生をまあ、ある意味形作ったようなね、そういう編集さんなんですけどもね。ねえ、まあ、少年 BT。で、それとね、バージニアによろしくという、荒木先生はね、やはりストーリーの基本ってのはサスペンスだという、ことを昔おっしゃっているんですが、まさにこのバージニアによろしくはもうサスペンスですね。やっぱりその一番最後のページ、一番最後のコマのこのね、このコマがね、すごいんですよこれ。バージニアによろしく。僕はこの本ではね、バージニアによろしくが一番好きですね。宇宙船の中でね、ちょっと事件が起こるという話なんですけどもね、その、ね、やっぱり空間というかね、そういうのを限定して、その中でいろんなことが起こるっていうのはね、サスペンスのね、あれですけども、よくあるやつですけどもね。いや、これは面白いですよ、これは。そして、まあ、デビュー作、武装ポーカーですね。いや、これもね、また、すごいんですよ、やっぱり。デビューからね、すごい。まあね、まあ読み切り、当時はね、読み切りは31ページだったので、まあ31ページ書いたって、100ページぐらい最初作ってね、それをどんどん削っていって、この31というページに収めたわけですけども、なんていうかね、ページの使い方ね、なんていうかこう、たっぷり使うところはたっぷり使って、パッと、締めるところはパッともう、締めちゃうっていうか、これもね、一番最後のオチが、最後の1ページの下半分だけにもうギュッとなってんですよ。いわばもう、起承転結のケツがもう一番最後のページにギュッとなってて、これね、このスピード感というかね、もうそれまでたっぷりページを使って語ってきて、その締めをね、キュッとやるっていうのがね、これは、非常に面白い、ね、作品。手塚賞を取ったのか。確か手塚賞を確か受賞した作品だと思うんですけども。ね、これは、ね、素晴らしい作品で。それとアウトローマンですけども、このアウトローマンがね、ちょっと原稿が紛失したので、デジタル復刻したっていう。だからあれですね、昔の、手塚治虫の短編集なんか見るとよくある、小さいやつをアップにして、収録してるんで、ちょっと線が濃くなっちゃってるやつですけども、まあこれもまあ、ね、いつまでも追ってから逃げ続ける男、アウトローマンを描いた作品ですけども、ね、これも、やはりまあサスペンス的な、ある意味はサスペンス的なまあ要素もね、あって、ね、これは、ねえ、ねえ、いい作品ですけども。ね。まあ、そんなわけで、まあ、荒木宏彦短編集、ゴージャスアイリンでございました。ね。はい。そんなわけでね、ジョンドーです。スラッシュを越えてジョンドー側に、参りましょうか。ねえ、とりあえず、まあ、もう一ページがね、できたんで、まあ、早速上げました。まあ、上げ更新はしてないわけですけども、上げてね。ね。 ちょっとね、1ページずつ上げるのはね、ちょっと、話がちょっとぶつ切りっぽくなっちゃってね、それはちょっと、どうなんだろうみたいな、あれもあるんですけども、僕の中には。でもまあね、まあ、喜んでもらってるのかな。まあ、そんな感じなんでね、まあ、とりあえずはね、こんな感じで、行こうとは思ってんですけども。で、前回の更新からね、一週間経ちまして、アクセスカウンターがね、非常に、目に優しい感じになりましたね。やっぱりその、アクセスカウンターね、300の隣に20が来ると、やっぱりその、心臓に悪いですよね。グラフの縮尺というか、あれが。ね、それがもう全部20台がずらーって並んでるんだったらもうね、うわー、毎日いっぱい来てるなーという感じなんですけどもね、そこに300がポンってくると、ね、どうしても、グラフってのはその、300の方に、表記は引っ張られますからね、まあ、ちょっとね、うーっとなってしまうような、そんなアクセスカウンターだったんですけどもね、まあ一週間経って、まあつまりその一週間経って、2ページ完成したというわけですね。前回更新から。ね。どうなんですかね、ペースとしては。まあもちろんね、作業時間ギュッとしたらもっと早く行けるんでね。あれなんですけども。で、まあね。ね。どうしようかな。結局ね、ジョン・ドーは、遊戯王勢では、OCG 勢では決してないのでね。遊戯王のね、アニメ勢なんで、結局その、カードに、だから他の、おそらくね、他の作者、遊戯王作者、作家さんがね、カードについて考えているその時間を、僕は、ストーリーとか、理論とか、そっちの方に費やしてる、わけでして、ねえ、まあ、そこがね、やっぱり、ニート高校デュエル部の強みであり、まあ、欠点でもあるわけですけどもね。まあそこは、そういう遊戯王作家ってのは多分僕だけだと、まあ一応、自負してますんでね、遊戯王やってないのに書いてるや、なんてやろうがね、と思ってるんで、まあそこはね、まあそこはそのままでいきますけども、まあそんな感じでまあ、遊戯王哲学というわけでもないですけどね、まあデュエル哲学的な、話を今日はしようかなと。まあ、つまり、遊戯王カードね、OCG っていうのは、ライダーベルトだという、そういう話をね、昔、某カードキングダムの某店長がおっしゃっていたわけですけども、僕はある意味それはまあ、正解だと思います。遊戯王カードね、OCG、デュエルモンスターズは、高い競技性とか戦略性で受けてるわけでは決してないですから、つまり、武藤遊戯や海馬瀬戸に憧れる、まあ、つまりライダーベルトってのはつまりどういう意味かというと、なりきりグッズだぞという意味なんですけども、まあ、その、某ね、カードキングダムの某池地店長もね、やっぱり、その、遊戯王のダメさに、ヘキヘキして、もう、最初の頃は、アンチ活動をずっと自分の店で展開してたっていうのね。そういうのは、まあ、有名な話ですけどもね。周りの店より安い値段で、カードを売り叩いて、やってきた子供たちに、デュエルモンスターズのダメさを延々と解き続けるっていう、そういうアンチ活動をね、ずっと店長が続けていたわけですけども、まあ、あれだ、やたの、ヤタガラスか。ヤタガラスを見た瞬間に、もうほとほと、呆れ尽くして、まあ、そこでヤタロックをね、作りまして、店に来た子供たちを、まあね、バッタバッタと投げ倒していたわけですけども、あるタイミングで、このヤタロックはじゃあ倒せるのかと思って、ヤタロックを倒すデッキを自分で組んでみたら、それができてしまったという。その時に、ひっくり返ったんですね、店長が。考えというか、そこで、ブレイクスルーがあって、 ね、それでまあ今の池内店長ね、ああいう感じになってるわけですけども、まあそれはまあ店長のことはまあ置いといて、つまりそのなりきりグッズとしての価値がまあ遊戯王にはあるというね。ただじゃあではあのアニメに登場しないカテゴリーに意味はないのかと言われると、僕は決してそうではないと思ってて、で、あのまあちょっとまあそれから話を変えまして、あの40枚のカードの束とデッキの違いってのは何なのかって話ですよ。つまりそのデッキってのはただ40枚のカードを束ねたカードの束ではないということは、あのデュエル部の作中でもお話ししましたけども、つまりそのデッキっていうのは40枚のカードそれぞれに意味があって、デュエリストの持つ勝利へのイメージね、あの自分の思い描いたビジョン、そのイメージにたどり着くためのツールとしての40枚のカードを選択してデッキを作るというね、つまりその、40枚のカードにはそのつまりデッキを組むときにはね、あの勝ち筋を想定してあの組まなければいけないという話はね、あのまあ OCG 界ではまあカードの方がね、そういうのはね、そこはにその組まなきゃいけないっていうのはそれはね、あの常識なんですけども、まあつまりあの40枚のカード、自分のこうやってここでこうやってこう使ってこれで勝つというビジョンがちゃんと確定して確立してて、自分の中にそれでデッキを組むわけですけども、つまりあのデュエリストがイメージしているビジョンはそのデッキを使って勝つ自分をイメージしているわけですね。こうやって勝ちたいという、まあ、つまりこうやって勝ちたいというビジョンがそのデッキには込められているわけで、つまりそのカードを、だからそのなんていうかな、そのデッキっていうのはそのなりたい自分に近づくツールなんじゃないかなっていう、つまりそのデュエリストは自分の中にその勝利した自分、鮮やかに敵に勝利した自分を思い描いてデッキを組むわけで、つまりそうやって組まれたデッキってのはその勝利した自分のイメージの、それがその40枚のカードという40枚のカードで選択されて、まあデッキというものができているわけで、だからね、なんというか、つまり自分の中のヒーロー、そのさっきのライダーベルトの話とそれをくっつけると、あのデッキ、つまりその40枚のカードを選択することによって勝利する自分だけのヒーローをというビジョンをね、自分の中に思い描いて、でそれに近づくためにデュエルをし続けるという、だからつまりそのこれはあの真のデュエリスト真のデュエリストっていうのは何だという問いがね、原作城之内くんがずっと追い求めてるものですけども、これなんじゃないかなって、つまりその真のデュエリストというのは自分の思い描く、まあ、理想のデュエリストなわけで、それってのは、あの、人それぞれだと思うんですよ。だればまあ、まあ、城之内くんはね、あの、遊戯のようなデュエリストを、まあ、おそらく想定してると思うんですけどね、真のデュエリストっていうのは。ただ、その、真のデュエリストっていうのは別にそれだけではないと思ってて、その人それぞれに自分だけの思い描く真のデュエリストという、目指すべきものがある。で、それがつまり、自分の組んだこの40枚のデッキを使って鮮やかに勝利する自分という、あの、いわばまあもう一人の自分ですね。目標となるべき、自分が生まれ変わる、自分がこうなりたいという、そういうあり方がその40枚のカード、選択された40枚のカードに込められていて、それが真のデュエリスト いや、つまりその、非ライダーベルトという、あれだよ、その言葉から持ってくると、その、自分のヒーローですよね。自分がなりたい自分になるという、そのための40枚のカードなんじゃないかなという、ね、そういうことを、まあこの、某池地店長のね、話を読んだ時に、まあそれは思ってね、まあこれはまあいずれ使えたらね、作中でもね、これは使いたいと思うんですけどもね、まあなかなかね、挟み込むところがないんでね。やっぱりその、デュエル部はまだ序盤ですからね。ある意味。バトルシティが始まってからがまあ、デュエル部本番とは僕は思ってるんでね。今やってるデュエルが終わったら、トーマのデュエルがありまして、その後からまあ、デュエル部、バトルシティ編が始まりますんで、そしたらまあ、デュエル本番ですね。そういう感じなんでね。まあ、多分来年ぐらいには、バトルシティ始まるんじゃないでしょうか。ね。まあ、そんな感じであります。はい。じゃあ、陰角スラッシュジョンドー、本日、ここまで。このラジオではですね、皆さんからのコメントをお待ちしております。陰角改造計画、ね、ではね、僕の髪型を皆さんから募集してね、それで僕の髪型が決まりますんでね、今週土曜日までに、その、コメントしていただければ僕の髪型がそれで決まります。という感じです。はい、では、また明日、バイナラ。